この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やは始めます。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松と
アシスタントひじやんです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、これねもう毎週更新でやっておりますから、
はい、
本当にたくさんのゲストの方が
来てくれてますね。
ということなんですが、うん、まあ、だからそういう意味ではまあ、ね、同じゲストの方も来ることがあるんですが、今回は初登場ということで、
はい、
江口さんの方から紹介よろしくお願いいたします。
は
い、
僕はずっとね、名古屋でプラスワンというお店をやってましたが、はい、うん、その後っていうわけでもないけど、なんかいろんなものを引き継いでもらったなと思う、うん、中田の弾き語りってお店をやってるラーム木村さんです。
ラーム木村です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は恐縮です。
いやいやいやいやいや、
プラスワンのおかげで今僕がここにおります。
なるほど。ご来のねお話もたっぷり聞きたいと思いますが、そしてもう一方、
はい、その今のね、弾き語りの隣でイマジンっていう、はい、カラオケ屋さんをやってる関島慎介、
ね、ナイトカフェ池田さんの横で、カラオケ屋やってます関島慎介です。よろしくお願いします。
なるほど、はい、ありがとうございます。
シンガーソングライターさんで、
あ、はい、なるほど。
うん、
今そのカラオケ喫茶っていうのは、まあ、こう普通にこうカラオライブとかではなく、
普通にライブダム使ったあの普通のカラオケ。あ、
なるほど。
まあ、でも店内にはこう、はい、なんかビートルズとかジョン・レノンばっかり、うん、ギターがいっぱい飾ってあったりとかするんですけどね。
なるほど。
なぜかね、
もちろんご自身もじゃあ弾き語りをやるっていう。
そうですね、会社行ってた頃に名古屋に転勤になって、
はい、
でラムさんのそのあのナイトカフェ弾き語りさんに1年目は毎日くらい、
毎日ですね、
食べました、はい、
1日も欠かさず
毎日1日も欠かさず。これはちょっとそこら辺もちょっといろいろ知りたいんですが、弾き語りさんがもうお店としてはどれぐらいやられ、
2011年から
ですか。
震災が起きた翌月、2011年3月に東北の大震災で、それが店を開く準備をしている最中だった
ですね。なるほど。もう店を始めることは決まっていて、
はい、
その時に、
はい、
あって、
不思議な縁ですね。そういうのね、
まあ、変な、じゃあもう 10年近くっていう。
そうですね、丸今もう来年もうすぐ10周年
、
はい、あ、江口さんももう本当によくね、弾き語りではライブやられてますし、はい、でその、イマジンはそういう時系列的にいくとどういう形になるんですか。
で5年ぐらい前から
ですね、はいはいはいはい、1年目はもう毎日のように通っていて、はいはい、その5年後ぐらいですね。
そうですね、はい、で毎日来てるのが悪いのか、どんどん会社の中で立場が悪くなって朝まで飲む、もう午前4時とか午前5時とかまで飲んでて、
毎日行ってる影響が、
はい、
その業務に支障が出始めたと。
営業先でずっと寝てたとか
なるほどなるほど、
だそれが原因だったのかね
なるほど。
いまだになんで辞めたかわからないんです
けど、まあちょっともう仕事の方辞めようかなみたいな話になって、
なって、はい、まあ、正直こう長野の山奥に転勤、まあ、いいとこなんですよね、はい、長野が発祥の会社なもんですから、はい、そこの、まあ、工場に転勤ということになった時 に相談を受けまして。
あ、なるほど。
いや、じゃあ隣のテナントが空いてるから、
はい、
なんかやろうよみたいな。
そんなことあります？
そうなんですよ。
そんなパターンってあります？だってまあ本来だったらもうライバル店のような立ち位置ですけど、あ、そういう経緯で始まったんですね。
でもお客さんがね、やっぱり弾き語りのお客さん、まあ弾き語りのお客さんがあのカラオケに来てる。
まあそうですね、カラオケのお客さんが弾き語りに行くっていうことは、
お客さんが弾き語りに行くことはなかなかないです
よ
ね。
そんなことで、あのうちのお店とかこうライブの時に控室とかがないもんですから、はい、満席にしてくれるミュージシャンの方とか、
はい、
もうあの無料で控室があって言って、あのカラオケ喫茶全部控室にしてもらって
トイレが渋滞になった時とかね、うちのトイレ勝手に入っていいですよみたいな。
ラムさんもそういう思惑があったとかじゃないですよね。
ありました、ありました、
ありました。
トイレ使いたかったんか、
なんで勝手にゲロっちゃったんですか。なるほどね。いやけどなかなかどうですか、江口さん、こういう関係性っていうのも面白いですよ ね、 ね、
そう、うん、これもやっぱ江口さんからの流れだと僕は思ってますね。
ちなみにじゃあナイトカフェの弾き語りはどういう風に見つけられたんですか、最初は。
いや、あの引っ越してきて、
はい、
あのナイトカフェ弾き語りさんの数百メートル
離れ、そう、
100メートルも離れてないかな、
近所に住むことになって、
たま
たま引っ越した日に、まあ、そう言ってもなんかね、
はい、
喫茶店とかないのかなって歩いてたら黄色い看板があって、弾き語り、店名が弾き語りだから、あ、
そうですね、
えっと思って、
あ、もうその頃もう弾き語りの方はご自身ではやられててっていう、ね、
あ、ちょろですね。
ああ、ね、なるほど、うん、そこからじゃあ毎日通うようになり、
そう、飛び込み、
そして仕事に支障が出るようになり、
ね、
いやいや、そうですね、いや、それはまだそれはまだ決まってないですから。
初日に俺飲みすぎて寝ちゃったもん
ね。もう入った初日に看板だけを見て、ホームページも何もどんな店かも調べず来て、それであのジャック・ダニエルをガツンガツン飲んでカウンターで眠ってて、
カウンターで眠って、
ああ、とんでもない人が、
まさか考えてる、すごい嫌な客だよね。
まさかその5年後に隣で店をやるとは思わずのっていう出会いで、あ、でラームさん自体はこうナイトカフェこう弾き語りを開くまでっていうのはどういった、
そうです、
やずっと自分でやりたくてっていうのあって、
そうですね、長崎出身なんですけど、
そうなんですね、
ま、こう、そうですね、先ほどあれ、まあ、母親がクラシックギターをやってたっていうことで、はいはい、まあ、クラシックギターからなんですけど、
はい、
で長崎の中カトリックの集落、あの 100%、まあ、あのうちの集落、日本でも珍しい、あの、もう全員がカトリック信者、
まあ、で、はい、
でそこでなんか僕は洗脳されて、
はい、
あの神父さんになりたいと、
あの、
はい、小学校6年生卒業して親元離れて進学校に入りまして、
はい、それは進学校っていうのはもちろん神父さんを
養成する、
養成する学校、
はい、小坊主なんですかね、あの、
いやいや、そこはちゃんとカトリック流で言ってくれば、小坊主とか言わなくて大丈夫です。はい、
でそこで、あの、なんか中学2年生から、
はい、
あの、ギターを、フォークギターを弾き語りするサークルみたいなのが、1日に45分間だけ自由時間があって、
う
ん、その時はもうみんな、なんか、こう走り回るとか、
はいはいはい、
寝るとかなんかしてもいいんですけど、
はい、
で一つの授業室教室でギターを弾いてる先輩たちがいて、
うん、なるほど、
で、まあ、本当は中学3年からなんですけど、うん、まあ、僕もやりたくてしょうがなくて、
かっこいいなっていうこと で、
は
い、
で自分クラシックギターをやってたから、
はいはい、
ちょっと自信もあるもんですから、でもう校長に頼んで、
はい、
校長神父って言うんですよ、校長神父に頼んで、
はい、
中学2年からやれるようにしてくださいってお願いして、
いい、
で、
はい、
僕すごく校長神父に好かれてたもんですから
自分で言っちゃうんですね
認められまして、
はい、好かれてたんで、
はい、でそこはもう、あの、その施設はレコードも聞いちゃいけない、新聞も読んじゃいけない、テレビもダメ、ラジオもダメ、
すごい決まりがある、
ね、そう、だから歌も聞けないんですけど、まあ、学校に行ったら一般生からちょっといろいろと聞かされる、こうカセットテープをもらって、あの布団に潜ってラジカセで、あのイヤホンで聞くとかいうことはやってたんですけど、なんかこう、もうみんな、あの、コード譜ですね、先輩、はい、10年前の1981年でしたか、はい、1970年ぐらいの先輩たちから、うん、こうコード譜が伝わってきてて、
はい、
で、まあ、その中に、まあ、最近、その時は最近のかぐや姫とか、吉田拓郎とか、井上陽水とか、
ね、
全部こう、 もうそれをみんな書き写して、で先輩たちがやってるのをこうじっと見て、で真似してっていうことをこう毎日
徐々、まあ、にやっていて、まあ、徐々にこういろいろ、
そうです、
もうその弾き語りの世界に
そうですね、
のめり込んでいくと、はい、
でまあ各学年2人ずつぐらいな感じですから、まあ10人ぐらいの小さいサークルなんですけど、
はい、
でもその時が楽しかったもんですから、でまあそこは高校2年の時に追い出されまして、
はい、
あの
なんかそう割愛しましたけど、なんかあったんですね、なんかさらっと今流れるように追い出されましたけれど、まあまあまあまあ、
5年近く頑張ったんですけど、
ああなるほど、
まあ、追い出されまして、
はい、
でまあロックバンドで、まあ、エレキギターを始めるんですけど、ロックバンドに入って、
はい、
でまあそうです、まあこれ適当に編集してもらっていいんですけど、その時、はい、まあ、ARB っていうバンドのコピー、はい、バンドをやってたんですけど、先輩のバンドが3つ、長崎に主な ARB のコピーバンドが3つあって、先輩がオートボーズっていう、はい、知らないですかね、あのメジャーあのクローズとかなんかの映画の音楽を
やってる、あのオートボーズ、ああ、はい、クローズによく出てきますよね、はいはいはい、
あれが、はい、2つ上の先輩 で、
で
1個下の後輩があの福山雅治たちが、あの ARB のコピーバンドをやってて、
そうなんですか、
まあまあ、福山雅治正直2回しかやったことないですけど、
はい、じゃあ福山雅治さんに会ったことあるんですか、
あ、いや、まあ、だから立場としては向こうが僕に会ったことがあるっていう、
なるほど、あ、そうですね、先輩ですか、ね、ごめんなさい、すみません、はい、先輩すみませんでした、ちょっと、はい、あの今でも雅治ですよね、
そうです、そうです、
もうラムさんからしたらね、
もう同じ練習スタジオ、同じライブ会場でやってましたから、はい、
そうか、これはすごいですね。
そうですね。で、まあ、こう、もう、はしょると。
はしょる、いやいやいや。
あんまり楽しくなかったんですよね。やっぱりこう、あの、弾き語りをやってた時の、
あんなに楽しかったけれど。
そうですね、バンドは。まあ、練習で辛かったんで。
なるほど。
で、大学のために名古屋に来まして。
はい。はい、
あの、南山大学という、
はいはいはい、
あの、小説家になろうかなと思って、あの、国文学科に。入ったんですけど、
けど、まあ、あの南山大学もカトリック系の学校ですよね。
そう、ちょっと推薦でちょっと東京のカトリック系の大学に決まってたんですけど、取り消されまして、まあそれもまあちょっとはしょり、
なるほど、なんで都合悪いとこだけなんかはしょりますね、なんか、
なんかそれでどっか受けろって急に
言って、
もう推薦で僕は上智大学に入るもんだと思ってたら、名前が長崎南山中学、長崎南山高校なもんですから、はい、調べたら名古屋に南山大学、
お、同じ名前の、面白い
じゃないかと、で、まあ、カトリック系、まあ、なんかボタンを調べたら、根っこのところは同じみたいなんですよ ね、
すね、
姉妹校ってわけではないんです
けど、別に名古屋にこう、はい、怒りがあるとかでもなく、
そう、
ね、まあ、
その
名古屋に行って、
はい、うん、で、まあ、そしてこう近所、あの当時あの川名とかからよく通ってる生徒さんがいた、はいはいはい、川名駅から、
はい、
まあ、何を言うをこう今、はい、結びついてきました、
なるほど、結びつ、はい、川名といえば
その途中に、はい、プラスワン、
プラスワン、
あの喫茶店の、はい、プラスワンという喫茶店があって、
があることを知ると、はい、その時が、ラムさんがまだ大学
で、そう、大学1年生の時に、でちょうどその時に、はい、そのプラスワンが全国放送、
はい、
ピッタシカンカンに出た頃ですね、
あの病気ランチ、
病気ランチ、
あ、
病気、あの女の先輩があのちょっと面白いところに、あの連れて行ってあげるって言われて、
ピッタシカンカンでしたっけ、
はい、
ピッタシカンカンにも出たことあるんですか、
はい、そこでクイズ形式でこの何ですかね、名前は何というでしょうかみたいな、
はいはいはい、
で病気ランチっていうのが正解みたいな、
僕があの料理作ってる手だけ映ってたね、顔割れてて、
ね、手だけは全国流れたわけですね、
そうそうそう、もうそこから行列 で、
そうです、ね、
まあ、僕が行った時は収まった時だったんですけど、はい、あ、で、まあ、美人の女先輩に連れて行かれたのが初めてですね、
じゃあその時はご飯を食べに行ったって感じですね、
そうです、はい、
したらまあその音楽もそのできるとこだっていうことを知ってって、はい、江口さんの存在も知ってってっていうことですね、
で、まあ、 まあ、そこからまあ飛んで35歳ぐらい、そう今の鉄平さんぐらいの年の時に。なるほ
ど。それまではじゃあまあ何かしらその神父さんっていう道は
もう、はい、あの僕そうですね、あの頭がいいもんですから中学1年生 の、
はい、あのちゃんとなんかそうあの常温でちゃんとがっつりアピールしてきますよ、はいはい、なんかあれ、
そうですね、
そうですよね、は
い、
なんか
もうこんなんだから友達も少ないんですけど、ではい、もうあの施設に入って、うん、もう1学期もう3ヶ月もしないうちに、はい、あの神様がいないことに気づいてしまったんですよ。はい、はい、あので
気づいちゃって、
そう気づいてから、うん、気づいてから4年以上そこにいたのが辛かったですけどね。でまあでその弾き語りのあれが忘れられずサラリーマンになって、あ
サラリーマンに普通になられて、
あ、まあ、弾き語りのサークルを作ろうと、
は
あ
はあはあ、あの
なって、でまあ春日井の友達の事務所を借りて、はい、そこに夜な夜な集まってみんなでギター弾いて歌ってた、まあそれも10人ぐらいですけどね、なんかでも春日井は遠いしその人も仕事の邪魔になるし、はい、あの事務所を貸してくれてて、
あまあまあまあまあ、
でまあネットがインターネットがその時流行
って、あちょっと、
まあ、2001年2年ぐらいの、
まあまあまあ、ちょっとこうインターネットが、ね、ちょっとね
あのまだブログとかそういうのなかった時期ですけど、はいはいはい、そこになんかプラスなんか掲示板っていうのを誰かが立ち上げてて、
はい、
そこであのプラスワンがあのライブをやるような喫茶店として紹介されてたですね、ほらもう徒歩10分ぐらいのところに住んでたもんですから、うんはい、
これだと、
うん、これだと、はい、でみんなここに集まろうぜっていうことで、うんはい、ここプラスワンをたまり場にしようっていうことで、
はい、
まず何回か僕下見に行って、
はいはいはい、
ものすごく
一人で一人で、
はいはい、その時江口さんとあの石浦雄二さんというギタリストが2人でなんかビートルズをあの全曲やろうぜみたいななんか企画というか課題に取り組んでた頃でずっとそのビートルズをずっと僕本当ビートルズが大好き、はい、だったもんだからもう心地よくて、でまああんまり知らずにその江口さんが元プロだとか
あの
そういうのも全然知らずに座ってて、それでもう仲間たちにも呼びかけて来てよ来てよってなったら、でみんな一回来てなんかみんなビビり出すんだですよね、で来なくなるんですよ、はい、ある人たちはただものじゃない
なるほど、
もうすごい坂上健一もいたりとか、はい、あと伊藤孝雄さんとかがいたりとか、
なるほどね、まあ、周りの反応でそうそうようやく気づいて、
まあ、まあ僕も考えていればそこにあのプラスワンに行って2ヶ月間もう歌いもしなかったですけどね、ああの恥ずかしくて
なるほどね、
もうその時はもうかぐや姫とか、はいはいはい、なんかそういう吉田拓郎とか歌えればいいなぐらいの気持ちで言ってたもんですから、
なるほど、じゃあまあそうやってプラスワンに通う日々も続き、
続き、はい、もうハマってしまって、
なるほど、はい、それがまあ、うん、ナイトカフェ弾き語りオープンにまあもちろんつながっていきますよ ね、
そうですね、
いつか自分でもそういう場所を作りたいと、はい、プラスワンのような場所を、
はい、でまあ江口さんたちも外でこうライブ活動をしてたもんですから、はい、まあそこにまあ小僧のようにこういろいろついて回って、
はい
はいはい、でまあ自分でもライブ活動をするようになって、
うん、
そうですね、なんか
気づいて
繋がらなくな
る、いや繋がり、まあ、いやいやいやいや、あと一歩であ
と一歩
でなんで諦めちゃったんですか、なんかもうちょっとで繋がるはずです、なんか
です、ね、
はいはい、
プラスワンがなんかやらなくなってきたんです
よ、だ
ん
だ
んなんかその
集まりを、その弾き語りサークルみたいな形でね、
は
い、
でまあ僕も正直自分のライブ活動と自転車にはまって、
おー、
まあこうまあ自転車はまり出すともむちゃくちゃなもんですから、あの長距離超長距離自転車の大会に出るようになって、
超長距離大会って例えばどれぐらいの距離走るような、
大体こう600キロをあのまあ名古屋から出発して富山の日本海を見てまた戻ってくるみたいな、でまあ、その自転車仲間が焼き鳥屋の大将で、
急に繋がらなくなりましたよ、なんか
あのです、ね、
さっきあと一歩
もあのあそこあのパンダさんの存在感がちょっとでかいもんですから、
あそうなんですか、
ああのそこの焼き鳥屋にのあの飲み食いしてたら出会ったのが長谷川パンダさん で、
さん
で、そう で1ヶ月後に一宮の七夕祭りで、はい、ステージでやってたら、はい、あの鳥がパンダさん
あだったんですね、はい、
でも全然覚えてくれてない、
は
い、
あなるほど
その時もほら焼き鳥屋で会いましたよね
ねっていう話して、はい、でそこから、
は
い、
まあここはカットしてもらってた
んですけど、いやなんでなんですか
であのプラスワンがプラスワンがやらなくなって、うんはい寂しいな
ぁっていうので、はい、
で僕あの会社で、まあ、こういう性格ですから、はい、あのちょっと浮いてしまいました
いやいや浮いちゃ
って、今浮いてないですよちょっと、はい、
今はね、
うん、今はねっていうね、はいまあまあ、ここじゃなかったら浮いてるみたいな言い方しましたけど、はい、
そうですねあの仕事がちょっと華々しい仕事を
そういうとこで浮いたんじゃないですか、なんか華々しいとかね頭いいとか言っちゃうから、はい、
一応こう、まあ、なんか大きいドリカムとかサザンオールスターズとか長渕とかあの松任谷由実とか、まあ、紅白歌合戦とかなんかそういうの の舞台裏をやる仕事だったもんですから
ああ
まあなんかまあ一応
音楽関係の仕事だった、そら華々しいお仕事ですね、
そうですね、まあ、なんかテレビ局もまあしょっちゅう
へえ、
はい、
なるほど、
まあ、
それは名古屋でですか、
そうですね名古屋での
会社なんですね、
そうでも先ほど の、まあ、風船関係のあれなんかさっきのデザイン博のデポちゃんは仲間がやってて、
そうなんですか、はい、あのこんなにデポちゃんっていう言葉こんなに一日で聞いたの久しぶりですけどね、
そうですね、
はい、未だにあれが何だったのか未だにわからないですけど、デポちゃんが何
ですかね、毛虫
ですかね、毛虫ですかね、あれね、はい、すいません、まあ、デポちゃんの話広げたのは僕のせいです、はい、でもすいません、あの
会社がちょっと僕会社の中でうまくいかなくて、はい、であのそうですね、でもなんかやめたいって思ってたら江口さんの仲間のなんかこうあの今でいう遠藤寺商店街でちょっと大きい会社にいたもんですから、はいはい、で遠藤寺商店街を昼ご飯食べてもう会社に戻りたくないなって思ってブラブラ遠藤寺商店街歩いてたら伊藤孝雄さんがギターケースを持って前から歩いてくるではないですかって、はいはいはいはい、でまあそれはまあこんにちはぐらいのあれで終わったんですけど、これは僕に何か音楽の
メッセージ
ターニングポイントだと、はい、
本気で思って、はい、辞めました、会社を辞めて、
それが辞めたきっかけなん
ですね、
そのせいみたいにしましたけど、
その話をすると伊藤孝雄さんから怒られます、いやいや 俺は責任持
ってる、ね、ただ歩いてきただけですもんね別にね、
そうそう本当にな
るほど、
なんか思い込んじゃって思い込んじゃって、
なるほど、そういう一冊で辞めようと同時に自分で、はい、
そうでもうプラスワンで江口さんがのなんか言われてたのが、はい、間口が広くてなんか奥が深いっていうプラスワン、
はいはいはい、
あのとにかくもう間口がもう誰でも入りやすいんだけど 入ったらもうすごい
奥が深い、
そういう店を作ろうということで、
はい、
であのプラスワンの仲間たちからは散々反対されました、
あもう
あのもうどんな
難しいと、
ね、プラスワンはプラスワンだから、
あんな
素晴らしい店があって、もうそれはもうそれは分かってますけど、ちょっとこう
なんか、なるほどね、まあけど今ではそうやって江口さんからね、その江口さんの意思をこう継いでるようなね、
うん、やってくれて
もね、出るという部分でそのフォーク弾き語りってもう鮮明にそれがすべてね。はい、うん、弾き語りというところに出てます、
人の隣はイマジンだし、
ね、そうですねもう江口さん合わせて江口明ですよね、
もう
それこそあのナイトカフェさんでね、あのビートルズ、まあ、ジョン・レノン・ナイトとか、
うん、
あのビートルズ・ナイトとか、
なるほどね、うん、で今気づきましたけど、思いっきりジャック・ダニエルの T シャツ着てましたね、なんかもう
最初の日に
乗り潰れて、いつもあれですよビートルズとかジョンの、
ああ
今日はちょっと失敗しまった
です、ね、いやしまったら、いやいやいや、さっき思いっきりジャック・ダニエルの話出てたんで、
もう、もうこう両店ともあの江口さんの遺品というかですね、
なるほど、死んでないですよね、まだ
たくさん、
ま、いい僕もまだ死んでないですよって、僕もちょっと失礼になっちゃった
じゃないですか、笑ってくれる人ですから、
まだとなっちゃったじゃないですか、なんか
もうあの
なるほど、
もういっぱい揃ってますもん、
はぁ、いや面白いですね、なんかそういった意味でまた僕ナイトカフェもね、何度も ちょっとお邪魔させていただいてますけど、そういった今の話を聞いていくと、またちょっとまた見え方が違ってね、面白いなーという感じですが。
ですね。あと時間がですね。
あ、そうですね。
もう、もうイマジンの話も。もう
終わった、ね、回収で、ね、
もうなんかもうなんか宣伝終わったみたいな言い方やめてくださいなんか、はい、ということでじゃあ早速歌の方をですね、もう帰ろうとしてましたよね、今
音は取ったから
ね、喋ったら帰ろうぜ、歌ですから、うん、音楽やわですから、弾き語りですから、
お世話になって
る、はい、
そうですね、
じゃあ弾き語りを今回ランさん、はい、そして、関島さん、はい、ね、1曲ずつ歌っていただけるということで、はい、じゃあまずラウムさんの方から歌っていただけることでよろしいでしょうか。
はい、わ、はい、かりました。
ありがとうございます。
お願いします。
はい、ありがとうございます。それ
で大丈夫、マイク一応ギターを拾っていいですかね。
はい、いや、はい、あ、それでなかなかうまく立ち行かない人生を送ってきましたので、まあそういう感じの、とは言っても別にそんなに努力するわけもなくみたいな、そういう歌を歌います。
そういう歌、
そういう歌ですね。もう全部周りのせい
という、あ、なるほどね、
はい、僕らは悪くない、はい、
人生で聴いた曲で今から一番響くかもしれないです、はい、なるほど、そういう歌を歌ってくださるんですか。は
い、もう周りが悪いです。そういう歌です。
そういう歌、はい、ああ、なるほど、
でんでん虫という歌
で、でんでん虫、よろしくお願いいたします。
お天道様に見つからないように、雨の日を選んで歩いてる、のろりのろりとシェルターかぶって、目玉も槍も出せないよ、鉄格子の隅っこでじっと動かない君だって、檻を壊そうと暴れたはずさ、どんなに傷ついたって体当たりをやめなかったよね、あの子と遊びたい一心でさ、その帽子手足で飛び回りたくてさ、ボロボロなんだね、ボロボロの僕にはわかる、でもかっこ悪いよね、かっこ悪い、かっこ悪いよね、風の匂いは変わる、それはもうひっきりなしさ、お天道様は赤かったり灰色だったり色だったり、気まぐれにお天道様に見つからないように、雨の日を選んで歩いてる、のろりのろりとシェルターかぶって、目玉も槍も出せないよ、目玉も槍も出せないよ、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。いやます。
僕はこの曲聞いたことあるんですけど、そういう歌だったんですね。
そういう歌、はい、
もう。なるほど。
まあまあまあ、そうですね。
そうですね。まあ、ようやくすると、はい、周りのせいだっていう。
周り
なんかなんで言い切れるんですか、そんなこと。
僕のことがわからない周りが悪い。
ああ、なるほどね。はい、いやー、本当にありがとうございます。いやー、じゃあ、すいません。関島さんも。はい。
はい、あ、すいません。ありがとうございます。
おわわわ、いや、そんな別に追い詰めてるわけじゃないから、コーナーに寄せられたわけじゃないんで、
じゃあ、はい、1曲歌わせていただきます、たった一人のファンクラブという歌です。はい、初めて出会った夜、君は静かに歌っていたね。客席には僕一人、でも君の歌は僕の心と友達になってくれた。君は人の痛みがわかるから、自分の痛みを恐れずに歌を編んでいたんだね。君は優しく歌い続けた。客席が僕一人でも、やがて君の歌は人々の心に届き始める。客席がいっぱいになっても僕はたった一人のファンクラブでいい。会員番号は一番で頼むよ。やがて君の歌は人々の心に届き始める。客席がいっぱいになっても僕はたった一人のファンクラブでいい。会員番号は一番で頼むよ。ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、なるほど。
あ、でしょ、なんか ただもんじゃただもんじゃないでしょ。
いや、本当にこのまさにその弾き語りという、もう
彼はね、大阪の方もよく行ってたりするね。
そうですね、大阪に17年くらい、
まあその時のなんかバンドを組んでたりして、そのまだのこイベントとかだとよく大阪に、
ね、
行って、イベントにギター弾いて、
で最近は2人で一緒にもやる。
あ、ね、 そうなんです ね一応そのさっきのやっぱり懐かしいかぐや姫とか、はい、吉田拓郎とかをやりたくて2人で、うん、ホークブラザーズというのを、
あ、そうなんですね、は
い、で YouTube にももう38時間分ぐらいアップして、
だいぶ上げましたね。
そう、延べ200曲ぐらいはこう歌ってるんですけど、アクセス回数がまあ10回とか
数が合わないんですけれど、あの
自分たちで見てるだけなんで。
なるほどね。
あの、はい、何も起こらなかった。
何も、いやいや何も、いや今ね、うん、ファンクラブ第一人がいるわけです。それを聞いて、聞き続けて YouTube、 いやさすがじゃなくて、いやうまいねじゃないですよ。そうやってね、いやこうやっていろいろ全てがつながって、うん、ね、その弾き語りサークル、そして江口さんのそのナイトカフェじゃない、ごめんなさいね、はい、プラスワンがこうつながって、うん、そしてこうイマジンが生まれる。
関ちゃんはさ、あのイマジンっていうあのカラオケをやるっていうのはイメージにはあった？
いや全くなかったですね。
、
うん、僕が会社員で一生終わるつもりでしたから、
オルゴール作ってたっけ？
あ、そうです、オルゴール作ってた会社なんです
よ、
ね、
あ、そうなんです
。スピードスケートで有名だった会社、 あんまり言うとバレちゃうから。
イマジンの
三協っていう会社、
イマジンオルゴールな
だってたのあったよね、はい、うん、あの由美さんにいただいたの
もありました
、
ね、うん、ね、
またね、
ね、なんでイマジンってね、面白いね。
もうジョン・レノン大好きで、
あ、はい、明日ね、
そう、プラスワンにね、
サイン、うん、
明日あるけど、プラスワンにやったあのポスター、ジョンのポスター、はい、一番残ってたのね、はい、今、イマジンに行ってますね。
うん、
それでちょっとこれ、配信としては間に合わないですけど、明日がナイトカフェ、
そうですね、あの江口明主催のレノンズナイト
というレノンズナイトというね、はい、イベントがあって、
こうジョン・レノンが実際に食べていた軽井沢のフランスパンを取り寄せまして、
は
い、でそれをみんなで
食べて
で、まあ明日いろいろもう1000円の参加費なんですけど、はい、もうフランスパンもチョコレートもついて、
はい、
さらにいろいろグッズが、
はい、
もう楽しみのグッズ、
じゃあもうジョン・レノンファンにはたまらない夜になるということで、
至福の時です
よね。なるほど。
ジョンはね、あの生前チョコレート好きだった。
そうなんですね、うん、
でもね、オノヨーコは嫌いだったのね、チョコレートか。
そう
なん
ですか、
うん、でジョンがぶたれた後にオノヨーコのインタビューがあって、まあ以前は嫌いだったけど、はい、ジョンいなくなってからチョコレート食べるようになったっていう話があった。で、あのラムさんとこでもチョコレートもみんなで食べながらジョンを忍んでみようって、はい、
そう、亡くなって40年、で生きてたら80歳になってたということで、まあちょっとこう節目の江口さん主催で楽しもうと思ってます。
なるほど。ということで、はあ、ちなみに今日もこの後もちろん営業はお二人とも。
ああ、でもコロナでお客さん来ない
でしょ。
まあどうしようかな。
いやいや、もうだからたった一人のファンがいれば、はい、営業開けていきましょう、このねお店を。
本当にたった一人のお客じゃ成り立
たない。いやいや、だそういう歌歌ってたじゃないですか。
まあ、おとといとか、あのお客さん、この隣の関島さんがうちに入ってきてビール飲んで、は
い、
それで終わり。
いやいや、
ご助会みたいな。
まあ、とにかくお隣で支え合いながら。いや本当にね、いやじゃあちょっといつかね、ひじやんさんにこの店の隣で店やってもらいたいなと、
はい、そう、いやもう本当やってくださいよ。
いやいや、僕がお願いしたんですけどね、はい、
いやいやいやいや、もう僕も楽しみです。
あ、そうですよね、はい、
まあまあ、すごいレジャービューだね、
はい、
レジャービュー
ということで、いや本当にまあ今日ちょっと僕ずっとナイトカフェ弾き語りさんには何度か行かせていただいたんですけど、今日ラムさんの印象がガラッと変わりましたけれど、はい、ちょっとまた
いい方
もちろんいい方にガラッと変わりましたので、またお邪魔させていただきたいと思いますので、ぜひなんかお店のこう CM じゃないですが、ちょっとこう最後に、まあ聞いてる人が行きたいなっていうことで、 きっと来るはずですから、はい、
そう、誰でも OK です。ギターが弾けない人 も弾ける人も、あ、なるほど、あの歌だけしか歌えない人も、はい、はい、誰でも OK、
駅で言うと、
っていうと今池駅が近いです
か。今池駅ですね。
今池駅から一本まっすぐ、はい、ちょっと6分ぐらい歩いていただいて、6
分ぐらい歩いたところにあります、はい、ナイトカフェ弾き語り、そして、はい、もちろんその隣にあります、カラオケ喫茶イマジンさん、
はい、隣です。
隣で説明が楽でいいですね。そうです、隣ですということで。
ナイトカフェさんの横ですか。
横ですということで。
目指してきて
くれ。なるほど、わかりました。
うちがもし臨時休業とかしてたら、はい、あのイマジンさんに言ってもら
う。うまいことね。それもなんかあの計算にありましたよね、多分ね。はい、そう、じゃあ江口さんね、本当に、
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは、すいません、ラムキラマさん、関口慎介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラ音立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは、魚たちの狩り場。キラキラと音を立てて、星も月も揺れて、